日本語を大切にしたい第155回です。おはようございます。また土曜日の早朝に録音しています。今外は曇り空、まだ梅雨入りしていない関東地方です。2週間ほど前にはもう梅雨に入ったのというふうな雰囲気で相当に雨が降っていたんですが、このところ真夏直前のうわー本格的な夏がもうすぐだねというあの時期の気候になっています。かなり暑い、30度以上の気温が、記録される真夏日が本当にもう北海道からもう日本各地に、どんどんと出ています。猛暑日のところもありますね。なんとなく変な気候だなと思います。皆さんの周りは今暑いでしょうか、寒いでしょうか、あるいは風が強いのか、海の波の音が聞こえているのか、鳥の声なのか、どんなところで聞いてくれているんでしょうか。想像するとワクワクします。今盛んにカラスが鳴いています。あの歌のほんの少し、少年時代、井上陽水。夏祭り、宵かがり、胸の高まりに合わせて、8月は夢花火、私の心は夏模様。夏祭り、宵かがり、胸の高まり。やめてくれ。はい、井上陽水さんのこの少年時代という歌、私大好きです。映画の挿入歌で使われたり CM でも大評判になりました。1999年の、歌ですね。実は先週メールをいただいたあのベルギー生まれのシルさんからも、あの歌のほんの少し、少年時代、井上陽水さんの、あの少年時代やってみてくれませんかというリクエストももらっていました。私の大好きな歌をご紹介しました。これはね、作詞は井上陽水さん、歌は陽水、曲の方は陽水さんと、あと女性との共作になっていますね。もちろん歌っているのは井上陽水さん、陽水ワールドですよね。声も顔も歌い方も、もうとにかく個性的な陽水ワールド。そして彼が作ったこの歌の詩は、例えば夏祭りは分かりますよね。宵かがり、何、夢花火、何だろう、雰囲気は分かる。私の心は夏模様、ね、独特ですよね。辞書を開いてみても出ていない言葉が陽水さんの歌にはたくさん出てきます。例えば宵かがり、こういった言葉っていうのは広辞苑にも当然載っていません。でも聞いてみると、宵、真夜中には早い、でも夕方の後、まあ夜中の宵ですけどもね、微妙な時間帯ではありますが、この宵かがり、かがりっていう言葉はかがり火とかかがり縫いなんていう言葉では聞いたことがありますが、宵かがり、初めてこの歌で聞く音ですね、言葉ですね。夏模様、夢花火はなんとなくは分かります。これは井上陽水さん本人は、宵かがり、こういった言葉がもともとあったわけじゃなくて、雰囲気で自分が作ったんだよ、なんか響きも好きだしいいなと思ってこれを使ったと。で、いわゆる作った言葉、造語なんだよねと本人も認めているそうです。宵かがり、なんか曖昧な意味だけど雰囲気はありますよね。こういう言葉、これはね、ものを読んだりするときには微濁音を使いましょう、使った方がいいですよって言葉が結構あるんですが、宵かがりを宵かがりというよりは宵かがり、綺麗に言った方が素敵ですよね。宵かがりって言われるよりは宵かがりというふうに綺麗に微濁音で言いたいところですね。もう一度ほんの少し、少年時代、井上陽水。夏祭り、宵かがり、胸の高まりに合わせて、8月は夢花火、 私の心は夏模様。夏祭り酔い酔いかがり胸の高まり夢花火夏模様ね、8月見事ですよね、大好きな歌また今週も紹介しました。結構ねほんの少しと言いながらかなり喋ってしまうあの歌のほんの少しでした。はい、先週、お知らせしていましたが、日曜日に6月6日にワクチンを打ってまいりました。第1回ワクチン接種完了しています。待ちに待った予約もようやく取れて、家族総出で申し込みをしてネットとかでいろんなことをやってなんとか取れて打ってきました。あの横浜市のこれは集団での接種場所が設定されていて、そこに行きました。初めて行った公民館、公会堂でしたね、初めて行く場所だったのでかなり早く行きました。で早すぎたかなと思って行ったんですが、私と同じ午前10時に接種を受けるという人がもうかなり来ていました。65歳以上という宣言がまだありますので、やっぱりお年寄りは行くのは早いですよね。で初めての場所でもある、でお年寄りだから、そう早く歩けるわけではない。付き添いの人も含めて私よりもかなり前から待っている人がいました。で、まあ、運営方法とかいろんなねあのやり方についてはまあ、これは置いときましょうね。何しろ打つことができたっていうのは大きいですから、打ちました、ね。かなり待たされて、自分が接種を受ける小さな仕切ってあるブースに入っていって、そこに女医さんがいました。女性のお医者さんがいました。で私が、入っていくと、あれ予約取れたんですか。あはい、なんとか取れました、よかったです。あそうなんですか、はい、なんか変な感じなんですね。でその後その医者はあんまり若く見えたんで間違って入ってきちゃったのかと思いましたって言ってました。お世辞ですよね。私がとても若く見えたんだそうです。65以上には見えないので、接種に来た人ではなくて勘違いして入ってきてしまった変なおじさんだと思ったようなんですね。あんまり若いからって言ってくれたんですが、なんとなくねもう早く接種をしてほしいのに、そこでお世辞言われてどうすんなって気がしました。まさか俺にこんなところで何か売りつける気じゃないだろうなともちょっと思いましたが、プチッとかいう感じで接種が終わりました。もうあっという間で刺したのかなって不安になるくらいのあっという間の予防接種でした。でその会場にしばらく30分間ぐらい残っていて、アナフラキシーにならないように、今日は下回ってないですね、体調が悪くならないように様子を見てから、じゃあお疲れ様でした帰ってくださいっていうことで、帰ってまいりました。周りを見ているとね、気持ちが悪いとか辛いなっていうふうに見える人はほとんどいませんでした。でもうあの午前中10時半には接種を終えていたので、寄り道でもしようかなとも思ったんですが、まあ、こういう日は大事に行こうと思い、もうそのまま家に直行しました。で打った後も本当に打ったのかなと思うくらい蓄で終わってしまって、その後も熱も出ない、気持ちも悪くならない、で打ったところも何ともない。あ、俺はやっぱり若いんだな、全然大丈夫だ、へっちゃらだと思ってました。で家に帰ってきて家族も大丈夫、気分悪くないなんて心配してくれました。でもね、全く問題ない、いや俺は強いと思ってね、安心してました。午前10時過ぎに接種をして4時間経った午後2時ぐらい、あれ接種後4時間、うわー腕上げると痛い、かなり痛い、きたー副反応で、その日の夜相当きた、腕上げるとくっこれは痛いわ、あまり大げさに言うと家族が心配するからちょっと軽めに言っておこうというふうに思いましたが、かなり痛くて夜中服を着替えるとき腕を上げるのがやっとでした。翌日服を着替えるとき着るとき腕がなかなか上がらない、クーってやってなんとか上がって、かなり痛みがありました。それで翌日の夕方になると、あ、何事もなかったように熱も出ない、痛みもなくなる、腕をねこう打った方の左肩を上げ下げしても違和感が全然なくなりました。 かなりね、自分とすると予想以上に副反応がありました。インフルエンザの予防接種の時にもちょっと痛くなかったり、筋肉がちょっと引きつったような感じがあるなっていうことが過去に経験はありましたが、この、コロナのワクチンについては想像以上の副反応がありました。ただこれについて言うと、テレビである医者が言っていました。ワクチンを打つ、これは針が体内に入る、そしてワクチンがその液が中に入る、ね、ワクチンが中に入っていく、今まで体になかったものを入れた、で針も刺したんだから何がしかの反応があった方がかえって安心するんだそうです。そのお医者さんも自分が予防接種を受けた後にかなり副反応があったそうですが、何も反応がない方がかえっておかしいんですよというふうに私は思いますというふうに言っていました。確かに私もそう思います。針打った中にワクチン体内にぶち込んだなのに何ともないっていうのは逆に怖いなというふうに思います。でも想像以上に痛いなというふうに思いました、ね、2回目は6月の27日です。2回目の方が反応がね、出ることが強く出ることが多いと聞いています。これね、用心をして、そして6月27日を迎えようと思います。こういう中で日本はオリンピックに向かっています。本当にね、ここまで来ちゃったのかなって私は、がっかりしています。2ヶ月、今が4月とかであればなんとかできるかなと思うんですが、この状況でやろうっていう風な日本と、それからニコニコしながらできますねって言ってる IOC の方々は私は信じられません。命を懸けて代表権を取った、出場権を取った選手の方々、命を懸けて取りました。でもそういう場ではあるけれども、いろんな国の人たちの命を懸けてまで、危険を犯してまで、命の危険を犯してまでやんなきゃいけないことでしょうか。何事もなかったね、よかったねでは絶対終わらないので、まだ遅くない、やめてほしいなと私は思っています。この話題を言うと暗くなってしまいますね。大変失礼しました。さて切り替えていきましょうね。こんな記事見つけたのコーナーです。最近よく新聞を読みます。今回目についた記事、そうなんだ、私もびっくりしましたし、業界でもびっくりしてる人が多かったようです。日本の小学校1年生が、背中に背負うランドセル、外国ではああいうのは見ないですね。でも日本では、学校にもよりますが、ほぼ小学校1年生は硬いランドセルを背負って重そうにしながら学校に通い始めます。ランドセル、いろんな色がありますね。私が子供の頃はもう当たり前のように男の子は黒、女の子は赤でした。これもう60年前ですからね、相当古いでしょう。私の小学校1年生の頃はもう赤と黒だった、女赤男黒、これが当たり前なのに、どんどんその後いろんなピンクとかなんか青とかいろんなもので始めて、最近はランドセル売り場に行くと、へえこんな色も出てるんだっていうのでびっくりするようなこともありました。で、不動の1位、男黒、不動の1位、女赤、これがね変わりました。男性の黒はまだ変わらない、女子の方の一番人気がガラッと変わって、1位赤、2位ピンク系、それを追い越してきたのが紫、パープル系が1位になったんだそうです。はあ、そうなんだ、そういう時代が来るんだなと、記事を読んでびっくりしました。ランドセルの業界でもね、かなりショッキングというかびっくりのニュースだった、そのデータだったそうです。で、女性の赤っていうのはまだまだ強いんですが、1位の座から落っこった。なんでそうなったのかなというのは、新聞の記事によると、例えばアナと雪の女王とか、いろんな赤ではない紫とか、そういう色で、綺麗な画像を目にすることが多くなってきた。だから女の子たちの気持ちも変わってきて、真っ赤とかいうものではなくて淡い色を好むようになってきて、でそのきっかけ、大きな切り替え時が今年だったのではないかと。3位以下にいた紫がトップに来てチャンピオンになりました。そういうふうに思うんだな、いろいろ変わってくるもんだなと思いました。私がね、小学校の頃、女の子はみんな赤のランドセルでしたけれども、その中に黒いランドセルを背負っている女の子がいました。 おそらくお兄ちゃんがいて、6つ以上離れたお兄ちゃんがいて、あるいは親戚からもらったということかもしれないですけども、男の子がいて、その、男の子のお古をね、背負っている女の子がいました。同級生でしたね。みんなが赤を背中にしている中、古い黒いランドセルを背負っている女の子、私は子供心に本当はあの子は赤を背負いたいんじゃないかな、でも偉いな、文句も言わず、そんな顔しないで黒いのを背負っている、すごいなってね、思っていましたね。いい子でしょ。でそれはね、いろいろ考えても始まらないことなんですが、親とすれば、ね、まだ使えるランドセルがある、これお兄ちゃんが使っていたものだ、でその子に対して、ね、これ黒だけど黒だっていいんだよ、女の子だって黒大丈夫なんだよって言って話をして、そして女の子の方も分かった、お兄ちゃんのお古で黒だけど私するねと思ってそれを背負っていた、心の中は分からないんですけどもそれを使っていた。鈴木さんって言いましたけどね、とても勉強のできる可愛らしい子でした。中学も一緒だったんですがね、その後何もなく、でもね、あ、とてもいい子だな、やっぱりね、想像通り素敵な女の人にどんどんなっていきましたね。ああいうことって素敵ですよね。それをさせる親、受け入れる娘、子供の頃にかなり、焼き付いている思い出ですよね。はい、話がだいぶ逸れたぞ、失礼しました。トップが紫になったという女性の女の子のランドセル業界でした、順位でした。はい、私ポッドキャストも YouTube もやっていて、実は TikTok もやっています。 TikTok の方は頑張れ日本語という TikTok、 これはもうすぐ終わります。あとはもう一つ、気になるこだわるでしょうっていうのも始めました。もう一つ、普段の日本語、これは日本語を勉強する外国人の方に少しでも役に立つかなという気持ちでやっています。自分でもね、 TikTok を複数やっている、だからよく見ます。可愛い女の子がよく踊ってますよね。まあそれを置いといて、自分のも見るために TikTok を開く、そうするとどんどんどんどんね、おすすめが出てくる。最近見つけてびっくりしたのは、大スタートム・クルーズの TikTok ね、トムが出てきて、これ本物ですよね。すごい再生数というか、いいねがついてました。もう目がくらむような数がね、登録されているというか、再生されています。で、トムが何をやっているか、なんか喋ってます。英語だから私よく分かりませんけれども、亀の真似をするねみたいなことを言ってるんだと思います。で、ハイネックのセーターみたいなのを着ていて、顔をそれにうずめて、で亀のように首を出していって、なんかニコッとして喋る。ね、単にね、首をこうタートルネックを上げ下げしているだけなんですね。あ、ハイネックって言った方がいいですね。それがね、すごいんですよ。で、再生数もすごい、大人気。トム・クルーズが TikTok に来ちゃったか。もう一人、私ジェイソン・ステイサムというアメリカの俳優さんも大好きで、トランスポーターシリーズをはじめ彼の映画ほとんど見ています。強い、かっこいい。で、決して髪の毛ふさふさというわけではないけれども、非常に、まあ、かっこよくて、まあ、セクシーというか、女性にも人気あるだろうし、男から見てもかっこいい。やっつけられない強さを持っているんですね。ジェイソン・ステイサムが TikTok に出てきて、なんかコミカルな感じでね、ステップを刻んでいます。踊っているというか、とぼけているというか、子供っぽい動きをしています。強い男の中の男、ステイサムが TikTok の中で踊ってる、なんかおどけてる、それを見てね、ジェイソン様まで TikTok にやってきたと思って、かなりショックを受けました。で、渋く決めているわけではなくて、何気なく変な感じで踊っているジェイソン・ステイサムが TikTok の中にいる、びっくりしました。トム・クルーズもジェイソン・ステイサムも他のね、大物の方もたくさんいますが、登場し始めている。これなんでその2人が TikTok やってみようかなって思ったのか、決断したのか、周りの勧めなのかで、渋々自分をやっているのか、ホワイ TikTok、 I don't wanna TikTok ぐらい言ってるかもしれない、言っていたかもしれない。でもやった、それの心の動きを想像するとね、本人はいやイケイケでやっているのか、いやいやなのか、周りはどうして 彼らにトム・クルーズとジェイソン・ステイサムにやりましょうって言ったのか、これのね裏側を知りたいなとね思いますね。とりあえず何気ないことやってる普通の人間がやったら、何そのおっさんおっちゃんっていうものが、彼らがやるとかっこよくてもうバンバンいいねがついてしまう、ハートマークでフォロワーも増えてしまう、すごいですよね。トム・クルーズとジェイソン・ステイサムの TikTok 参入というのは私にとってはかなりの驚きです。来ちゃったか。さて、嬉しいメールを頂戴しました。嬉しいですね。この方は3回目のメールになりますね。アメリカシアトルのママゾンさんです。ありがとうございます。ママゾンさんは4人家族で今シアトルに住んでいる。でママゾンさんもそれからご主人も50代っていうふうに書いてありますね。で息子さんが2人いて、下のお子さんは、16歳未満で、ワクチンで行くと4人とももうね受けることができたそうです。次男の方は2回目がそろそろっていうところですよね。でも、ワクチンもねやっぱりアメリカすごいですね。どんどん打ち終わってる人が増えています。シアトルの方では公共交通機関以外ではもうマスクをしなくてもいいという状況になっているそうです。でもやっぱり不安だからついついしてしまいますっていうのはママドンさんご本人なんですが、かなり日本とは状況が違いますよね。そのファミリーが、ママドンさんファミリーが久しぶり1年半ぶりに旅行として飛行機に乗ってロスに行った。そこでバスケットの観戦をしたそうです。アメリカの西海岸の上の方、カナダに近いところにあるシアトルからカリフォルニア州のロスまでは、飛行機で行くと3時間ちょっとぐらい、3時間前後のようですけれども、結構遠いんですよね。そこに行ってバスケットを見た。ロサンゼルスにはレイカーズとそれからクリッパーズというチームがありますが、ちょっと弱いかなと言われているクリッパーズが好調で、クリッパーズファンの息子さんがいるママゾンさんファミリーがね行ったんだそうです。で素晴らしい華やかな会場 の体育館 その写真も添えてもらってメールをくれました。読んでみると試合を見ながらメールを打ってくれていたんですね。でメールの内容は、誤字脱字も全くない綺麗な素敵な日本語で、こんなものをバスケットボールを見ながら打てるってすごいなと思いました。びっくりしました。そういう中で試合を見たいのにわざわざそこでメールを打ってくれるっていう気持ちになってくださったことが非常に嬉しいですよね。もう熱い感じが伝わってくる写真という文面でもありました。こんなすごい日本語をね間違いもなく見事に打ってきた、ママドンさんすごいなと思います。で、そのカリフォルニアの体育館の方ではやっぱり、ワクチンを打った人、まだ打っていない人、いろんな区別は一応まだあるそうですね。ただねかなり皆さん楽しんで見ている。カリフォルニア州の方がワシントン州よりは少し厳しいかなという印象があったそうです。で同時にカリフォルニアには大谷翔平がいるエンゼルスがいて、でちょうど、ママドンさんの地元のシアトルからマリナーズが来ていて交流戦があったそうですが、そちらの方はカリフォルニア州以外の人は観戦できないということがあるらしくて、断念したそうです。もしかしたら大谷翔平と菊池雄星投手の対決の日だったかもしれません。見たかったでしょうね。でもねかなり動けるようになってきたアメリカの雰囲気が十分に伝わっています。羨ましい気もします。私が2回目の予防接種まもなくですが、2回目の方が副反応が大きいそうですから気をつけてくださいというね、心配もしていただきました。いろんな気配りありがとうございます。ママドンさんは犬の散歩の時に私のポッドキャストを聞いてくださっているというふうに以前のお便りでありましたが、今回もそうでしょうかね。ワンちゃんの名前は何て言うんでしょうかね。ゴールデンリトリバーかなというふうに勝手に思っています。はい、また何かあったら送ってください。本当に嬉しいメールありがたく思います。ありがとうございました。さて皆さんからのメールをお待ちしています。質問やご意見などもう何でも結構です。日本語のメールでなくてももう大歓迎です。送ってください。対決しちゃいけないですね。大切 .japanese@gmail.com。 何度も言ってるのにここで突っかかるっていうのは情けないですね。お気軽に送ってください。お待ちしています。 YouTube でも私のこのしゃべりは見て聞いていただけます。 ゆっくり日本語ゆったりトークで検索してみてください。今は新作のものは配信をしていないんですが、何かの形で新しいものを少なくても、ね、そんな数多くなくても時々は配信できればなというふうに、ね、今考えています。頑張りたいと思います。ゆっくり日本語ゆったりトーク、こちらはコメントも打ち込めますし、チャンネル登録もできます。40本分の過去のものもありますので、ぜひ聞いてみてください。お待ちしています。よろしくお願いします。今日もかなりの早口失礼しました。そしてまた長くなりました。聞いてくれてありがとうございます。今はおはようございます、こんにちは、こんばんは、もしかしたらおやすみなさい。 To be continued.